今日恵みをいただく御言葉は第二サムエル記の23章1節から7節までです。第二サムエル記23章1節から7節、はじめに5節までをお読みいたします。これはダビデの最後の言葉である。エッサイの子ダビデの告げた言葉、高く上げられた者、ヤコブの神に油注がれた者の告げた言葉、イスラエルの麗しい歌。主の霊は私を通して語り、その言葉は私の舌の上にある。イスラエルの神は仰せられた。イスラエルの岩は私に語られた。義をもって人を治める者、神を恐れて治める者は、太陽の上に昇る朝の光、雲一つない朝の光のようだ。雨の後に地の若草を照らすようだ。まことに我が家はこのように神と共にある。とこしえの契約が私に立てられているからだ。このすべては備えられ、また守られる。まことに神は私の救いと願いとをすべて育て上げてくださる。アーメン。お祈りをいたします。愛する主よ、今朝も我らを整えてください。イエス様の十字架から流れ滴る血をもって我らの罪咎を洗い清め、我らの弱さを覆ってください。しもべは今朝も御前に立ち御言葉を伝える、この唇、主よあなたが憐れみ清め、またこれに預かる一人一人の耳を通りよくして、あなたの御座から滴れ流れ落ちる命と恵みのその泉を今日も汲み尽くすことができますように助けてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ここに、記されている言葉はダビデの最後の言葉とあります。前回までのところで、第二サムエル記22章は詩編の18編に相当するダビデの生涯を表す、その代表的な詩、それがありました。で、今日のこの第二サムエル記23章のこの1節から7節のところは、ダビデの最後の言葉、ダビデの、遺言の言葉でしょう。で、これに相当する詩編はありません。ね、前回のところは詩編18編に相当していたんですけども、でもこの第二サムエル記23章の言葉は、ダビデのその最後の言葉、ここだけに記されている言葉です。この、ダビデの、最後の言葉、それは、どうも、他の詩編とは全く違って、ダビデ自身が、三人称で、記されております。ね、要するに、あたかも第三者が、いて、その第三者について語っているかのような、ね、ダビデの言葉ではあるんですけども、しかしダビデはどういうものであるか、ね、ダビデ自身が、語っております。ダビデ自身は、なんて語っているか。まず、エッサイの子ダビデの告げた言葉。ダビデはエッサイの子です。イスラエルの中、ベツレヘム出身の、名もない一エッサイという人物から、生まれ出た。しかもダビデは、最も、末っ子の、当初は、ね、兄弟のうちに数えられてもいない、ね、サムエルの食卓にもすら呼ばれず、サムエルが来たということで、でそれで、その食卓にも呼ばれない。もう一番末っ子として、羊を晩していなさい。そういうふうに 言われていた。その最も小さいダビデが、高く上げられました。高く上げられたものと書いてあります。ヤコブの神に油注がれたものの告げた言葉、イスラエルの麗しい歌。で、2節のところも、ね、主の霊は私を通して語り、その言葉は私の舌の上にある。まあ、ここまで読みますと、なんか随分なんか偉そうな形で書いてるな、思うかもしれないんですけども、でも、ダビデがなぜここまでして、自分のことを、自分の所在を明らかにしたか。これ、遺言と言いますか、ね、最後の言葉です。ダビデは誰に対して語ったか、ね、自分は神に油注がれたものだ、ね、この自分の歌は麗しい歌だ、ね、主の霊が私を通して語っているのだ、私の舌の上に主の言葉がある、ね、これ別に自慢していることではないんです。ダビデの最後の言葉、ダビデは最も伝えたい重要なことを伝えるために自分の所在をはっきりさせているわけです。ダビデは何も人生の最後で自慢話をしているわけではないんです。誰に対して語っているか、これダビデの家に対してであり、ダビデの子孫、ね、これからダビデの家に続けられるべき王族の、ね、ソロモンに対してであり、またその子供たちに対して、ね、これからまだ見ぬダビデの根から生まれ出る子子孫孫に対して、ね、要するに王たる者に対し、また神の国を治めるものとしてその人々に対して語ってるわけです。実を言うと私たちに対しても語ってるんです、ね、皆さんはイエス・キリストにあって、ね、ダビデの子イエス・キリストにあって王族のもの、ね、ロイヤルの人間であり王族の祭司です、ね、あの第一ペテロに書いてありましたね、あなた方は、ね、聖なる国民、王族の祭司だ。その、ね、ダビデの遺言とも言えることは、ダビデが、ね、最も、ね、伝えたいことがここにあるわけです。ダビデは高く上げられたもの、ヤコブの神に油注がれたものの告げた言葉、イスラエルの麗しい歌、ヤコブの神に油注がれた、ね、そして、高く上げられた、ね、ダビデ自身がですから一代で成り上がったのではないんです。何々されたんです。ダビデは誰に？神様にです。神様によって高く上げられました。ダビデ自身で成り上がったわけじゃない、ダビデの腕一本で力ずくで王になったわけではない、神様によって高く上げられました。神様によって油注がれました。そのダビデの麗しい歌、ね、2節、主の霊は私を通して語り、その言葉は私の舌の上にある。ダビデは、ね、主の霊によって、支配されて主の霊によって語りました。新約聖書では、ね、ダビデの詩編がいくつも、ね、パウロやいろいろなイエス様によっても引用されました。ダビデは聖霊によって、ね、これから後に起こることを語ったのです、ね、そういうふうに、言われている箇所もあります。ですから、ね、詩編はすべて神の霊感によって書かれております。ダビデのその言葉、ダビデは、その神の霊感によってイエス・キリストの到来を、ね、予言しております。あの詩編の2編とかも、イエス・キリストをまさしく予言しているわけですね。詩編の22編も、イエス様が、ポンテオ・ピラトや、ね、ヘロデによって、もう徒党を組まれて反逆されるようなことも、ダビデは記しております。ダビデは、ね、詩編を本当に主の霊によって記しました。でそれで詩編の中には将来起こることの予言的なことも記されております。ダビデが、ね、語る言葉の中に主の霊が、促されて主の霊によって支配されてダビデの口を動かして語るところもあります。そしてまさにこのダビデの最後の言葉もそうです。そしてその言葉の内容は、ね、このイスラエルにおいてダビデの子 代々王となるべき人々に対して語られた言葉です。3節、イスラエルの神は仰せられた。イスラエルの岩は私に語られた。この3節の1行目と2行目は、同じことが並行して書かれてあります。で、いずれもイスラエルので始まっており、そして、動詞は、1行目が仰せられた、2行目が語られた。イスラエルの神が、ね、仰せられ、イスラエルの岩は私に語られた。ですからこれは、イスラエルの神である主が、語られた、ね、ダビデに対して語られた言葉です。で、このイスラエルの神は何を語られるか、ね、ダビデは人生の最後において何を伝えたいか、神様はダビデを通して何を語られるか、3節の後半、義をもって人を治める者、神を恐れて治める者は、太陽の昇る朝の光、雲一つない朝の光のようだ。アメン。ね、要するに、治める者、治める者と、ね、3節の後半、この2行にありますね。要するに、王たる者、ね、治める者、それはどうあるべきかが、ダビデは、記しております。義をもって治める人、神を恐れて治める人、治める人とはこの世にあるべきだとダビデは言ってるわけです。義をもって人を治めるべきだ。神を恐れて人を治めるべきだ。そのような人は、太陽の昇る朝の光、雲一つない朝の光のようだ。もう澄み渡った気持ちよい、すがすがしい、命を育むその力がもう存分に秘められた朝の光のようだ。で、後の雨の後に地の若草を照らすようだ。ね、雨、ね、雨続きで雨ばっかりでは植物は育ちません。もう雨が100日も200日も降ったら、ね、作物は枯れてしまいます。でも雨が降った後にこの雲が一つもない澄み渡った太陽が昇ってそれを若草を照らすならば、もう若草はその日だけでだいぶ、ね、成長して伸びます。ですから王たる者がもし義をもって神を恐れて治めるのであるならば、もう本当に、ね、若草の上に、しかも水で潤った若草の上に太陽が照らされて、そしてその、ね、民草を勢いよく育てる、憐れみを持ってまた命のパワーを持って育てる、そういう光のようだ、ね、そういうふうにダビデは言っております。そして5節、まことに我が家はこのように神と共にある、とこしえの契約が私に立てられているからだ。このすべては備えられまた守られる。まことに神は私の救いと願いとをすべて育て上げてくださる。アメン。5節ではダビデは自分の家が、ね、どのように、言われているか、ね、ダビデの家にはとこしえの契約が立てられております、ね、ダビデ自身が、別に自慢しているわけではありません。自分の家はこのような王族の家である、ね、自分の家は神様の後ろ盾があるのだということを、これ自慢するために言っているのではなく、むしろ、ね、励ましのために言っています。ソロモンは最初は、若い王として恐れておりました。でも、ね、ソロモンに対して、ね、恐れるなダビデは忠告するんですね。そしてダビデの家でこれから後に代々建てられていくべき王たちは主を恐れて、そして主の約束にのそのバックグラウンドに後押しされて、恐れなく家を治めなさい、ね、ダビデは言ってるんですね。しかし、あいにく、後の歴史、ね、ソロモン以降の、そのダビデ家の王族の家系は、必ずしもいい人たちばかりではありませんでした。ね、本当にダビデがこの、ダビデの最後のこの言葉の通りに、義をもって、神を恐れて、治める 人々がね、ダビデの2代、3代、4代とずっと続いていけばよかったんですけれども、でも、ダビデね、それを知ったら悲しむでしょうけれども、でも、その通りではなかったんです。本来、王たるもの、ね、ダビデの子子孫孫の王たるものは、義をもって人を治め、神を恐れて治め、そして誠に、ね、義の太陽の光のように、朝明けの光のように人を照らし、潤し、人を元気づけ、そのようにして人々を、民草を成長させる。それが義の王としての役割であるんですけども、でも、後の王たちはそうではありませんでした。かえって、ね、人々から、そのまま税金を取り立てて、民草の女性たちから千人も、ね、妻をめとって、で本当に良くない政治をしてしまった。でもダビデが言うことは、ね、本来王たるものはこの義の持って治めるべきだ、神を恐れるべきだ、そして自分のこのダビデ家は常しえの契約が立てられている、神が共におられる、そしてすべてが備えられる家系であり、すべてが守られる家系でもある。まことに神は救いと願いとすべて育て上げさせてくださる。そのようなお方だ。だから恐れなく治めなさい。そして義を持って治めなさい。そういうふうにダビデはこの最後の言葉で、助言し、遺言しているわけです。ついて6節7節はですね、それに対するものが記されております。6節、横島なものは茨のように皆投げ捨てられる、ね、この横島なもの、ベリヤールのもの、それが原文ですけども、ベリヤール、ね、要するに横島という意味であり、そして価値がないという意味があります。もともとのベリヤールの意味は無価値なもの、あるいは、そういう横島な、邪悪なもの、悪どいもの、まあ、そういう意味なんですけども、横島なものは茨のように投げ捨てられる、ね、茨。イエス様の頭を突き刺したあのトゲ冠、茨で組まれております。横島なものは茨のように、もう本当にトゲが鋭いんですね。茨は、手で取る値打ちがないからだって書いてあります。茨のようにみんな投げ捨てられる。手で取る値打ちがないからだ。なあ説、これに触れる者は誰でも、鉄や槍の絵でこれを集め、その場でこれらはことごとく火で焼かれてしまう。ね、もうトゲトゲのものはね、自分の直の指で触るんじゃなくて、鉄とか槍の絵とかでね、もうそれで間接的にかき集めて、それを、集めて、ね、チリトリやほうきの類のように、そのものによって集めて、そしてそれを火に持っていって、火に焼いてしまう。横島なものは、ね、茨と同じで、そのようにして火で焼くものだ、あります。ダビデは、ね、まあ、この横島なもの、ダビデの敵、王族の敵について言ってるでしょうけども、でも同時に無価値な横島なものになってはならない、そういうふうに同時に警告しているのではないでしょうか。自分の子供たち、孫たち、あなたたちは横島なものになるな、無価値なものになるな、無価値なものとは神様を恐れ敬わない人、暴虐な人、悪どい人。あなたがそのようになるとするならば、いかにダビデ王家の血筋のものであったとしても、火にかき集められて、火に投げ込まれてしまう。あなたはそういうものになってはならない。そう言ってるんです。人は、王という高い地位に上がるとするならば、本当に高慢になって、で、それで、神様を恐れることも忘れてしまう。そういうふうになりやすい。そういうふうになってはならない。横島なものは、ね、茨のように、もう取っ手で集められて、ね、指で触れられる価値もなく、そのまま投げ捨てられてしまう。ダビデも、ね、かつて高慢になりました。で、それで、本当に神様に投げ捨てられてしまわれても、 おかしくないような状況に一時期陥りましたけれども、でもダビデは悔い改めました。ね、神様の前で価値を取り戻したんです。悔い改めない人は、ね、無価値なもの。でも、悔い改めるならば、ね、神様に価値あるものとして再び、ね、取り上げられ、神様の御用のために用いられる、それが戻ってくるですね。このようにして、この7節がダビデのその最後の言葉です。非常に短いものですね。前回の詩編はもう51節まで ありましたけれども、でもわずか7節で終わっております。非常にコンパクトですけれども、でも非常に内容が濃いものです。ダビデ自身、まず自分がいかなるものであるのか、主に油注がれ、主によって高く上げられたもの。本当にダビデ自身は自分の腕によってではなく、力によってもなく、本当に主によって高く上げられ、主によって油注がれた、何々されたものである。ダビデ自身も自分自身の力で何もしたんではないよということを言っております。自分はエッサイの子で、エッサイの末っ子で、そして、もともとは数えられてもいなかったものだった。でも、それを神様が高く上げてくださった。そして、主の霊によって、今、この言葉を語っているのだ。そして、その主の霊によって語られる言葉、最も重要なことは、それは誰に向けられたか。これ、イスラエルの王家に対してであり、王族を継ぐ者に対して言われていること。ですから、すなわち皆さんにも、これは言われていることです。何を言われているか。この3節の後半の、義をもって人を治める人。神を恐れて治める人は、太陽の上に昇る朝の光。雲一つない朝の光のようだ。ですから私たちも義をもって、神を恐れて治めるべきです。この地球はもともと人間によって治められるべきものでした。けれども、人間はこの地球を治めるとするならば、破壊するしかないような罪の性質が入ってきてしまいました。私たちはですから、神の義によって、ね、神を恐れて治める。するならば正当に治めることができるんです。そしてそのように治める人は、後の雨の後に、地の若草を照らす朝の光のように治めることができる。ダビデは助言しております。しかし、よこしまなものは、ね、無価値なもの、神様を恐れ敬わない人はもう火に投げ込まれてしまう。そういうふうにも警告しております。誠に私たちもですね、自分の力によってではなく、ただ神様の憐れみによって私たちはこうして建てられているんです、ね、王族の祭司、聖なる国民、ね、そのことは、ね、私たちは威張るためではなく、本当に神様の憐れみによって建てられて、この世界を正当に神様へと全ての人々を持っていくために王族の祭司として建てられているわけです。なんで皆さんが王族の祭司としての特権が与えられているか。これ、神の福音を伝えるためですね、神様の言葉を伝えて、人々を、ね、正しくすべ納めるため、ね、正しくすべ納めるとは、ね、自分の好き勝手、欲しいままに、ね、あなたあれしなさい、あなたはこれをしなさい、そういうふうに指示するためではなく、むしろ、神様の主権をこの国に行き渡らせるためです。なんで王様になるか、ね、王様ゲームっていうと、ね、じゃんけんで勝った人は人に何でも指示できる、そういうものですけども、王とは何でも指示できるもの、ね、自分の欲しいままに何でも指示できるものではありません。神様の御心のままに、神様の特権、神様の主権を、神様の御心を行使、代理行使するためのものが、それが本来の王です。冒頭でお見せしましたのは第一コリントの4章なんですけども、でそこでもですね、傲慢にならないように、あなた方はね、神様に指示された通りにしなさい、パウロはコリントの人たちに、 対して忠告をしております。第一コリントの4章の6節と7節のところ、冒頭でお読みしました。第一コリントの4章の6節から。さて兄弟たち、以上私は私自身とアポロに当てはめてあなた方のために言ってきました。それはあなた方が私たちの霊によって書かれていることを超えないことを学ぶため、そして一方に組みし他方に反対して傲慢にならないためです。アメン。このコリント人への手紙はコリントの人たちに対して、コリントの人たちが高ぶってるんですね。パウロは、一体何者かという人もおります。また私はパウロにつく、私はケパにつく、私はアポロにつく、そうやってですね、党派心を組んで、自分は何々に属するものだ、ね、パウロに属するもの、ケパに属するもの、私は、ね、キリストに属するものだと言って、そういうふうに言って互いが党派心を組んで高慢になっている。あなた方そういうことは良くない、ね、そういうふうにパウロは諭しております。パウロは私自身とアポロに当てはめてあなた方のために言ってきた。その内容は書かれていることを超えないことを学ぶためだ。書かれていることを超えない、ね、御言葉に書かれていること、神様の言葉を超えないべきだ。あなた方は、ね、誰々につく、ね、何々につくではなく、むしろ御言葉に書かれていることをあなた方を超えないことが大事だ、ね、言ってることはダビデと同じですね。あなた方はね、高慢になってはいけない。むしろ神様に従い、神様を恐れ敬いながら歩みなさい。そして、高慢になってはいけない。言っております。また、七節。一体誰があなたを優れたものと認めるのですか？あなたには何かもらったものでないものがあるのですか？もしもらったのなら、なぜもらっていないかのように誇るのですか？アメン。パウロは、ね、あなた方が何かもらったものでもないものがあなた方にあるのか言っております。ね、ダビデの王権、ダビデのその支配権、それはもらったものです。ね、ダビデは先ほどの、その最後の、言葉でも言ってますね。高く上げられたもの。ヤコブの髪に油注がれたもの、ね、ダビデは何々されたもの、自分を表現しています。神様に高く上げられました。神様に油注がれました。何々私はされました、神様によって、ね、もらったものなんですよ。ダビデの王権も、また油注ぎの油ももらったものなんです。ダビデはそう告白しております。一見ね、神によって高く上げられた、油注がれた、何か自慢話してるかのようでも、でもこれダビデの自身の栄光のためではありません。むしろ子供たちに諭すため、そして正当に治めさせるため、ダビデはそういうふうに自分の特権を与えられている立場を表明したんです。パウロも言ってます。あなたには何かもらったものでないものでもあるんですか？もしもらったのであるならば、なんでもらっていないかのようにして誇るのですか？私たちは確かにいろいろな特権が神様から与えられております。でもそれらはすべてもらいものであるということを忘れてはなりません。この恵み、このね、守られるセキュリティ、この、ね、必要の満たし、ね、お金が必要な時はお金が満たされる、人が必要な時は人が満たされる、これら全部神様からもらいものです。自分の力で何かするのではないんですね。だから私たちは自分の何か力で計画を立てたり、あるいは自分の力であるかのように誇ったり、そういうことは本来できないものです。神様が身胸のままに導かれるからです。ですから天性では、ね、私は一切私の考えとか思い計りで計画は一切立てないんですね。本当に神様に導かれるままに、神様がこれしなさいと言うならばこれをする、 神様がここに行きなさいというならばそこに行く、これを学びなさいというならばそれを学ぶ、そしてこれを教えなさいするならばそれを教える。時に、ね、皆さんにとって心痛いことも、ね、あの御言葉に記されているならば伝えなくてはなりませんし、また皆さんを潤すこと、御言葉に記されているならばそれを伝えるのみです。ですから、ね、私たちは書かれていることを超えない、そして、ね、何かもらったものでないかのように誇ることはなく、むしろ神の民として、また王族の祭司として治めるべきことは治める。ただしそれは義を持って、また神様を恐れてそれをするべきだ。本当にダビデのように、私たちもそれを習って生きるべきです。どうか皆さん王族の祭司として、それは皆さん自身を誇るためではなく、正しく神の国を行使し、また人々に神の国を伝えるためにそれをしましょう。そしてこの世において、ね、私たちは自分のために生きるではない、また自分自身を伝えるではない、自分を推薦するためではなく、ただ神様を伝え、神様を推薦し、神様のために生きる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、私たちがこのようにして引き上げられたのはただあなたのゆえです。私たちは高く上げられました。私たちは聖霊の油を注がれました。主の霊が私たちを突き動かしております。主よ、これらの素晴らしい特権を感謝いたします。これらはいただきものです。私たちの力で高く上げられるものではなく、ただあなたが一方的に私たちを選ばれました。それは私たちがあなたを伝えるためです。あなたの御国をこの世界に実現するために、私たちはあなたのしもべとして用いられます。そのゆえに私たちはあなたに呼び出されました。ダビデはその人生の最後の歌においてそれを表明しました。本当に私たちもこのダビデのように生きることができますように。そして人生の終わりにおいてはしっかりとそのことを人に伝えて、そしてあなたの御国に行くことができますように、どうか助けてください。どうか一人一人の人生の歩みが本当にあなたに支えられて、あなたに栄光を捧げて、そして歩んでいく一生でありますように。ダビデのその人生から本当に多くのことを学ぶことができたことを感謝いたします。どうかあなたが一人一人を祝福してくださいますように。主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン、
アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。一人の羊飼いに過ぎなかった旅ででした。でも羊飼いだった時、彼は主を王のような祭司として敬い褒めたたえ、彼自身はイスラエルを導く治める王様にまであなたが引き上げてくださったことを私たちは知っています。旅手のように私たちにも主よ、その敬いの油を注いでください。そして主の偉大なるその力を、羊飼いであった旅手が褒めたたえたごとく、私たちも主の御名をあらゆることにおいて褒めたたえ、あらゆる面において旅でのように頼り切ることができますように、主よ、あなたが祝福してください。私たちの歩みの確かなところを、私たち自身の培ってきたあれやこれやに頼るということをやめて、主よ、旅でのようにあなたに全幅的に信頼を置いて、時が良くても悪くても旅での信仰に歩むことができますように、主よ、あなたが祝福してください。旅での最後の告白がここにあります。主よ、私たちもいずれは 神と人の前で私たちの唇を通して、私たちが今まで歩まれたその道々を通して、私たち自身の信仰を告白し、また私たちの不信仰のゆえに犯してしまったその罪を告白しなければならないです。主よ、私たちがあなたの御言葉によって手びりにされて、そして無駄なく生きて、信仰による栄光の告白が日々増え続け、そして主の皆を褒めたたえることができますように、主はあなたが祝福してください。旅手のようにあなたの皆を慕い求め、敬い、そして礼拝する一人一人でありますように、祝福してくださることを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。